はい、それでは第4項平家物語の古文と口語訳の対象のコーナーですね。もう流れはつかめてると思いますが、ちょっと長いですから、まあちょっとこの辺呼吸が必要なのでね、一気にやるとしんどいですから、みんなも時々切りながら聞いてもらえばいいかと思います。ではまず前書き読みます。源平の合戦に敗れ、中将（括弧三味の中将ね）で、すなわち平重衡は捕らえられ、土井の次郎実衡に預けられる身となった、敗れ去ったんですね、平家が。で、三味の中将すなわち平の重衡という人が土井の次郎実衡に預けられる身となりましたっていうところを踏まえた上で読んでいきましょう。ではいきますよ。八条の女院に木馬の城正時という侍あり、ある暮れ方土井の次郎が元へ行きて申しけるは、中将殿の元召使われ揃いし、木の馬の城と申す者にて揃うが、八条の女院に兼任の身にて揃うなり、西国へも中将殿の御とも司まつるべう揃いつれども、弓の元末をも知り揃わねば、ただ何時は止まれと仰せられ、西国へは御とも司まつらず揃う、なじかは苦しかるべき、御許され揃えかし、ゆうさり参りて何となきことども申して慰め参らせんと申せば、土井の次郎刀を何も大し賜わずは苦しかるまじと申す間、立ち刀を預けて下痢、正時参りたりければ三味の中将これを見たまいて、いかに正時か三揃うとて、その世は止まりよもすがら昔今のことども語り続けて慰め立てまつる、世もすでに明けければ正時いとま申して帰らんとす、三味の中将さてもや何時して物いいし女房の行方はいかにと問いたまえば、いまだ御渡り候が当時代理に渡らせたまうとこそ受けたまわり候えと申せば、さればこそかかる身になりたれども、そのことが常は忘られぬおばいかがすべきとのたばえば、正時安き御ことに候、御踏み賜って参り候わんと申せば、三味の中将やがて踏みを書いてぞ賜りける守護の武士ども、いかなる御踏みにて候をやらん、いらし参らせじと申す、中将見せよとのたまえば見せて下り、苦しゅう候まじとて取らせけり、正時代理へ参りたりけれども、昼は人目もしげければそのあたり近き小屋に立ち入りて日を待ち暮らし、黄昏時に紛れ入りて壺根の下り口のあたりに佇みて聞きければこの人の声とおぼしくて、いくらもある人の中に三味の中道殿の死も生け捕りにせられて王子を渡されたまうこと、人は皆なんと焼きたる罪の報いと言い合える、中将もさぞ言われし、我が心より起こしては焼かねども、悪党大かりしかば手に手に火を放ちて多くの同所を焼き払う、末の露元の雫となるなれば重衡一人の在業にこそならんずらめと言いしが、下にさと覚えると書きくどき、さめざめとぞ泣かれける。正時、これにも思いたまいけるものを、と哀れに覚えて、もの申さんといえば、いずくよりと問いたまう。三味中将殿より、御踏みの候と申す。年頃は、恥じて見えたまわぬ女房の、走り入れ、手ずから取ってみたまえば、西国より囚われてありしありさま、今日明日とも知らぬ身の行方と 細々と書き続けて、奥に一首の歌ありける。涙川は浮き名を流す乱れども、今ひとたびの会うせともがな。女房文を懐に引き入れて、とかくのこともの賜わず、ただ泣くより他のことぞ泣き。ややありて恩返事を書きたまう。心苦しくおぼつかなくて、二とせを送りつる心の内を書きたまいて。君ゆえに我も浮き名を流すとも、そこの水と共になりな。正時持ちて参りたり、また死後の武士ども、み参らせんと申せば、見せて下痢。苦しゅうも候まじとて参らする。中将文を見たまいて、いよいよ思いや勝りたまいけん。土井の次郎に迎えてのたまいけるは、年頃愛知りたる女房に対めして、申したきことあるはいかがすべきとのたまえは、実平情けあるものにて、まことに女房何度の御ことにて渡らせたまい候庵には、何か苦しゅう候べき、とて許し立てまつる。中将、名の目ならず喜びて、人の車を借りて参らせたまえば、女房、取るものもとりあえず、急ぎ乗り手とおわしたる。はい、まあ、長いですね。で、途中、音便のところ、見せて下痢とか、本当は読むときは見せてん下痢とかね、っていうふうに読むのが正しいんでしょうが、字面そのままに読んでおきました。はい、じゃあちょっとこう、平家読みづらい感じとか、それから音便がありますけれども、流れをしっかりつかんでね、誰が誰に何を言ってるかというところを中心に復習をしてください。じゃあ、それがしっかりできた人、第5項へと進んでください。